聖書を開きください。本日与えられている御言葉の箇所は旧約聖書詩編119編の19節、詩編119編19節、1060ページになります。あ、ごめんなさい、1061ページになります。詩編119編19節、司会者が拝読いたします。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。本日、説教ですが、ちょっと、説教題訂正があります。失礼いたします。私は地上では旅人でになっておりますが、私は地では旅人ですに訂正していただければと思います。私は地では旅人ですと題しまして、欅通りキリスト教会協力牧師のであられる平井誠二先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今朝は、東大宮福音自由教会の皆様とご一緒に生ける神様に礼拝をお捧げすることができることを嬉しく思っております。また御子供のご奉仕のためにお招きくださり、とても光栄に思っております。で、今朝は先ほど司会者にお読みいただきました詩編の119編の19節の御言葉を学び、神の御声を聞かせていただきたいと願っています。もう一度お読みしますと、私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。詩編119編を書いた詩人は、私は地では旅人ですと言いました。聖書には二つの違った人生の旅をする人のことが書かれています。一つはさすらうという、はっきりとした目当てもなく歩き回る旅人、さすらう旅人ということですね。創世記にはカインとアビルという兄弟のことが書かれています。ある時二人は神への捧げ物をしました。神は弟アビルの捧げ物に目を留められたわけですけれども、カインの捧げ物には目を留めることはありませんでした。神に目を留められることなかったカインはひどく怒り、アビルを妬み、計画的に野に誘い出して弟を殺してしまいました。神はカインに悔やるための機会を与えようとして、弟のアビルはどこにいるのかと問われたに対し、カインは自分の罪を認めることをしませんでした。むしろ神に対して彼は反逆的な態度を取ったわけです。そこで神はカインに、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となると言われました。それでカインは地の主の前から出て行って、ノデの地に住み着いたわけです。ノデはあてもなくさまようという意味です。で、そのような地に住み着いたカインは、はっきりとした目当てもない地上をさまよい歩くさすらい人としての人生の旅をするようになりました。まあ、さすらう旅人と言いますと、ある方は男はつらいよ、あの寅さんのようで、まあ、気楽でいいなと思うかもしれませんけれども、地上をさまよい歩くさすらい人というのは、自分がどこに向かって生きていったらいいのかわからないですね。また主なる神の前から出ていった人の人生ですので、 神との関係は断絶しており、確かな拠り所もなく、自分の力で生きていくしかありません。その心には漠然とした不安があり、その魂には安らぎはありません。また主の前から出ていった彼の心には、神でなければうずめることのできない空洞があり、心の中に虚しさを抱え、その虚しさをうずめようとして、儚い罪の楽しみ、その時だけの一時的な楽しさをあちらこちらに求めてふらふらとさまよい歩くと。でも継続的な充足感を得られないままに生涯を閉じるわけです。そのような生涯には楽しいことも嬉しいこともあるでしょう。でもたった一度の人生なのに、カインのように地上をさまよい歩くさすらい人として、目当てもなく心の中に虚しさを抱えたまま生涯を終える、実にわびしく虚しく悲しいことではないかと思います。聖書に記されている旅人の第一は、地上をさまよい歩くさすらい人、さすらう旅人っていうことですね。第二ははっきりとした目当てがあり、そこに向かって歩んでいく旅人です。詩編の119編の19節で、私は地では旅人ですというのは、この第二の旅人のことですね。この旅人は二つの国籍を持っています。一つはこの地上での国籍です。それはその人が住居を置くところの役所の住民票に名前が登録されています。もう一つの国籍は天にあります。天の故郷にある命の書にその人の名前が書き記されています。そしてこの旅人は、自分の国籍がある天の故郷を目当てとして、そこに向かって地上の旅をするわけです。天の故郷、天国は神の都とも言われています。そこは正義の住む新しい天と新しい地であり、そこには死もなく悲しみ叫び苦しみもありません。神の栄光が都を照らし、人間が思い描く理想の世界をはるかに超えて素晴らしいところです。天の国籍を持っている人たちは、朽ちることもなく死ぬこともない、キリストご自身の栄光の体と同じ姿にやがて変えられて、そこにおいて神に仕え、神の御顔を仰ぎ見、神と共に、また神の民と共に永遠に生きることになります。そのような天の故郷を目当てに、この旅を、地上の旅をしていく、その歩んでいく人にとっては楽しいこと、喜ばしいこともあるでしょう。それとともに多くの苦しみや困難、辛く悲しいこともあるでしょう。地上をさまよい歩くさすらい人から、のけ者にされたり、蔑まれたりすることもあるかと思います。でもやがてたどり着く天の故郷の素晴らしさ、その麗しさを思い巡らすとき、旅人の心には喜びが湧いてくるでしょう。その喜びは、地上で直面する苦しみや困難、辛いことや悲しいことなどを乗り越える力となるでしょうし、人々からぬくもりにされるとき、蔑まれるときも慰めや励ましとなるでしょう。またさすらう旅人たちが追い求める儚い罪の楽しみのその魅力は、天の故郷の素晴らしさ、 麗しを知っている旅人にとっては色あせたものと映っていくでしょう。天の故郷を目当てとして地上の生涯を歩む旅人にはやがて そこにたどり着くことになるという希望があります。その希望は叶うかどうかわからない、そんなあやふやなものでは決してありません。必ず現実となる確かなものです。119編の19節の詩人が、私は地では旅人ですと言っている。これは彼の信仰による希望の告白です。天の故郷を目当てとし希望を持って地上の生涯を歩むことができる旅人、実に幸いなことだと思いますね。かつての私たちは神に逆らい、主の前から出て行って野での地に住み着いたカインのように、地上をさまよ歩くさすらい人として歩んでいたのではないでしょうか。その頃私たちは自分がどこから来てどこへ行くのかわからなかったでしょう。何のために生きているかも知らずに、その心は虚しかったのではないでしょうか。いろんな楽しみをしても、その楽しさの楽しさはその時だけ、まもなくその心は何かが足りない、満たされない、虚しい、そんな状態になっていたと思います。親がクリスチャンであったり、子供の頃から教会学校に来ていた人たちは知っていたかもしれませんが、そうでない人たちは天の故郷を目当てとして希望を持って生きる生涯があることも知らず、自分の罪の自覚もなく、罪がどんなに恐ろしく悲惨な結果を招くかも知らずに歩んでいたでしょう。かつて私たちは地上をさまよい歩くさすらい人として生きていたの。ところが神は私たち一人一人に御心を止めてくださいました。神は私たちの人生にご介入くださり、人との出会いや何かの出来事に遭うということなど、一人一人きっかけや家庭の違いはあるにしても、聖霊の働きによって私たちを新しく生まれさせてくださり、自分の罪を認め悔い改め、自分の罪を許すために十字架上で死んでくださり、三日目に死から蘇られたイエス・キリストを救い主、主として信じる信仰へと導いてくださいました。罪深いものをイエス・キリストの信仰によって神の前に義と認めてくださり、神の子供とされる特権を与え、聖霊を心のうちに住まわせてくださり、神と交わるものとしてくださり、その名を天にある命の書に書き記してくださいました。地上をさまよい歩くささらい人から、天の故郷を目当てとして希望を持って地上の生涯を歩む旅人へと書いてくださいました。神はなぜ私たちに御心を止めてくださったのか分かりません。でも確かなことは、神はこの世の愚かなもの、弱いもの、無に等しいもの、そのような私たち一人一人を選ばれて、イエス・キリストの信仰へと導いてくださり、天の故郷を目当てとして歩む旅人としてくださったということです。すべては神の一方的な恵みによることです。心から神に感謝し、神を褒めたたえ、すべての栄光を神に帰すものでありたいと思います。ただ信仰生活をしていくとき、ともしますと私たちは、かつての自分のことを忘れ、 今自分がどのようなものとされているのかということについての自覚もないままに歩んでいることがあるかもしれません。そのために自分が今どれほど大きな神の恵みのうちにあるかを見失い、感謝も喜びも薄れていき、天の国を目当てとして歩む旅人としての自覚もなくなってしまい、信仰生活がマンネリ化していく、そのようなことになっているようなことはないでしょうか。私たちはかつての自分を思い起こす時を持ちたいと思います。それとともにキリストの信仰に導かれた初めの頃、その頃は神は自分のために成してくださったことへの新鮮な感動、感謝、喜びがあったのではないかと思いますが、その頃のことを思い出す時を時々持ちたいと思いますね。そして初心に帰り、今自分はどのようなものとされているのかの新たな感謝と自覚を持って歩んでいくものでありたいと思います。詩篇119編の詩人は、私は地では旅人ですと信仰による希望の告白をしました。では天の国を目当てとする旅人はどのようにしてこの地上の旅を続けるのでしょうか。まあ、二つのことを話したいと思いますが、簡単にですが、第一は神の御言葉を信じ信頼し御言葉に聞き従うということです。天の国を目当てとする旅人は地上の国の制度や規則を守る、それとともにそれらに優先して天の国を天国の原則に基づいて旅をするのです。その原則を生活に適用しながら神の栄光が表されることを目的として歩んでいくわけです。そして天の国境の原則は神の御言葉が教えてくれます。ですから私は地では旅人ですと告白した詩人は19節で後半で、あなたの仰せを私に隠さないでください、あなたの仰せ、神のおっしゃるお言葉を私に隠すことなく教えてくださいと彼は神に願いました。詩人は神の御言葉に聞き従おうとしているんです。旧約聖書の時代、エジプトの奴隷から解放されたイスラエルの民を約束の地へ導き入れるために、主なる神は昼は雲の柱の中に、夜は火の柱の中におられて彼らの前を進まれ、彼の前から離れることはありませんでした。今日においても主は私たちと共にいてくださり、私たちに先立って天の国へと導いてくださいます。それを知るのは雲の柱、火の柱によるのではなくって、神の仰せ、神の御言葉によることです。ですから私たちは日々聖書を開き、神の御言葉に聞き従い、たとえ耳の痛い、できたら聞きたくない、そのような御言葉であったとしても、神の仰せならばそれに聞き従い、共により先立って導いてくださる主の助けと力を求め、祈り求めながら、また必要な助けや力を与えられると信じて天の国への旅を続けていきたいと思います。第二は天の故郷への憧れを抱くということです。ヘブル人の手紙の11章を開きになっていただきたいと思います。ヘブル人の手紙の11章の13節から16節、 ヘブル人の手紙の11章の13節から16節をお開きになっていただきたいと思います。新約聖書452ページになると思います。452ページ新約聖書ヘブル人の手紙の13章から16節をお読みします。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神は彼らのために都を用意されたのですと。イスラエルの祖アブラハムがまだメソポタミアにいたときに、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて、私が示し行きなさいと言われました。それに従ってアブラハムが故郷を出てやがてカナンの地に入ったとき、神は彼とその子孫にこの地を与えると約束されました。ところがいつまでたってもその地が与えられることはありませんでした。でも神の約束を疑うことのなかったアブラムは、神が与えると約束されたのは過ぎ去っていくような地上のカナンの地ではなく、永遠の神の都、天の故郷であると信仰によって悟ったのです。その信仰を彼は妻のサラと共有し、息子のイサク、ヤコブへとその信仰は継承されてきました。ですから彼らはカナンの地に住みながらもその地に定住することなく、天幕生活をしながら天の故郷への憧れを抱き、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。寄留者というのは自分が永住する土地を持ちながら他の土地に一時的に滞在している人のことです。彼は地上のカナンの地は一時的に滞在するところであると認識していたわけです。当時は生まれ育ったところを離れて他の国で生活する人は憎悪と疑いと軽蔑の対象であったと言われます。ですから他の国で生活する人たちは自分の故郷に対して特別に強い思いがありました。アブラムにしても出てきた故郷に帰ろうと思えばいくらでも帰る機会はあったでしょう。でも彼らが憧れていたのは出てきた故郷よりももっと良い、さらに優れた天の故郷でした。ですから彼らは憧れを抱きながら天の故郷への旅人として寄留者として地上の生涯を歩んだのです。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。実際神は彼ご自身をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ぶことを許しておられます。アブラハムもイサク、ヤコブもそれぞれに罪があり弱さを持ち失敗もした人たちです。にもかかわらず神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。これほど人にとって光栄なことはないでしょう。 彼らが信仰によって天の国境に憧れ、天の国境を目当てとして希望を持って地上を旅したからです。それに対して神は彼らのために都を、永遠の神の都を、天の故郷を用意されました。私たちが天の故郷を目当てとして希望を持って地上の旅を続けるために必要なのは、天の故郷への憧れです。人間の理想をはるかに超えた素晴らしい天の故郷へ何としても行きたいと強く望むことです。使徒パウロはこの際の教会に宛てた手紙の中で、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりませんと進みました。第3版では上にあるものは天にあるものと訳されています。いずれにしてもパウロは上にあるもの、天にあるものを意識して思うことを進めました。私たちが上にあるもの、天にあるものを意識して思うことで、その素晴らしさのように天の国よりの憧れを抱くようになるのではないでしょうか。ところで、日頃の私たちの天の国境への憧れ、どのようなものでしょうか。生活の言葉を持ってイエス・キリストを明かしするその使命を与えられて、私たちはこの地上での生活をなおざりにすることはできません。でもひょっとして天の国境への憧れよりも、この地上に住み続けることへの憧れの方がより強い、またこの地上での生活が全てであると考える、そのようになっていることはないでしょうか。天の故郷を目当てとして旅をする人にとっては、この地上は一時的に滞在するところです。私たちは勘違いしてはならないですね。私たちが永住するのは天の故郷です。天国です。この地上ではありません。そのことをしっかりと覚えていきたいと思います。神の恵みによって天の故郷を目当てとして希望を持って、この地上の生涯を歩む旅人とされた私たちは、天の故郷への憧れを抱き、神の御言葉に聞き従いながら天の故郷への旅を続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。主や神様、私たちはかつて地上をさまよい歩くさすらう旅人としての生涯を歩んでいた者たちでございます。そんな私たちにあなたはお目をとどめてくださり、主イエスキリストを信じる信仰へと導いてください。天の国境を目当てとしてこの地上生涯を歩む者へと導いてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。どうぞ私たちが天の故郷への憧れを抱きながら、あなたの御言葉に聞き従いつつ、希望を持って歩む私たち一人一人とさせてください。父や神様、あなたのこの地に建ててくださっている東大宮福音自由教会を豊かな祝福を持ってお導きくださいますことをお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。